本日の聖書の箇所を、朗読いたします。本日の聖書の箇所は、ペテロの手紙第1、2章の11節12節、ペテロの手紙第1、2章の11節12節となります。愛する者たち、私は進めます。あなた方は旅人、気流者なのですから、魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさい。異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい。そうすれば彼らがあなた方を悪人呼ばわりしていても、あなた方の立派な行いを目にして、神の訪れの日に神を崇めるようになります。本日の聖書の話は、起立する天国民として2024年を歩むという題で、モーセ・ザザヤ牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
皆さん、おはようございます。あるいは明けましておめでとうございます。一言お祈りして始めたいと思います。天の父様、あなたが私たちをこの新しい年にも生かしてくださり、こういうふうにこの場所へ、この集まり、この集いへ集めてくださり、ありがとうございます。そして今年も生きている私たちを変える力のあるこの聖書の言葉をありがとうございます。今日語るメッセージを主が用いてくださいますように、私の口をどうぞ用いてください。そして聞く私たちがこれを理解して信じて歩めるよう、どうぞ助けてください。イエスキリスト様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。あなたは、どこから来ましたか。そのよ、言い方いろいろあると思いますけど、そのような質問を受けることがありますか。私は、日本で生活していながら、明らかに見た目からすれば日本人らしくないので、出身についてあんまり聞かれません。むしろお国はどこですかとよく聞かれます。ご存知かもしれませんけど、私はアメリカ国籍ですけど、日本で生まれ育ちました。もう一方で妻は中国出身です。しかし彼女は小学生の時日本へ移住してきて、後で日本国籍に帰化しました。さらにその後アメリカに私より長く滞在しました。ですから私たち二人ともは、自分がどういう人なのか、どこの文化とか国に属するのかについて気持ちが結構複雑です。例えば妻は、日本国籍だとはいえ、やはり中国あるいはアメリカの文化とか食べ物についてとても魅力を感じます。また私は、漢字にやや詳しいですが、日本の学校に通った経験がないので、日本人にとったら自然で普通の表現を学び逃していることがあって、簡単な日本語、普通の日本語や周りの人がよく知っている文化のことについてわからないことがあります。そして大抵アメリカを裏切って日本のスポーツ選手を応援してしまいます。私、妻と私は、住んでいる場所と自分の国のアイデンティティについて複雑な気持ちがあるわけです。今日の箇所を書い聖書箇所を書いた使徒パウロ、ペテロはおそらく今日の箇所の手紙を、ローマという町から現代の、トルコの西部、西半分ほどにあたりにあった地域のキリスト者たちへ送りました。一章の一節で、散って起立している選ばれた人たちに手紙が当てられています。彼ら、その人々は、民族的あるいは政治的な意味で移動していたことかしていたかどうかはっきり言えませんが、確かに霊的に散っていたことが文脈からわかります。第一ペテロ書の読み手あるいは聞き手は、今日の箇所で霊的な意味で故郷、また本当の国、居場所にまだたどり着いていないと言われています。 いつかたどり着くことを待っていました。別の地域でローマ市民権を誇りにしていたピリピ人の教会に対して、使徒パウロは私たちの国籍は天にありますと教えました。創造主なる神様と平和を持つようになった人々の究極の居場所、国籍は天国です。最終的な国境、また居場所が聖書の最後に書いてある新しい天と地なのです。ところがそうなると、不快な気持ち、あるいは居心地悪さ、葛藤が生じるわけです。今日第1ペテロの2章11節から12節までを見て、これから始まっ、すでに始まった新しい1年の経験を念頭に、私たち教会、そしてクリスチャンの霊的な国籍、アイデンティティの観点を考えたいと思います。大きく2つの、今日の話は2つの大きな部分に分かれます。先にこの箇所の難しさ、人生の難しさの知らせを2章の1節12節で見て、それからこの箇所にある希望を12節、また同じ第1ペテロ全体の箇所から見たいと思います。そして最後にこの葛藤の面と希望の面について、神様が恵みを持ってどういうふうに豊かに考えしてくださるかを考えたいと思います。まず一つ目のポイントとして、難しい知らせが書いてあります。すなわちこの地上で起立するキリスト者と教会は地上を歩む間、多くの不快な葛藤を経験します。なぜならその人、あるいは私たちはイエス・キリストを信じない、この世と異なる、私たちの罪の性質と異なる新しいアイデンティティを持って生きているからです。地上の歩みに生じる不快感の理由は、この箇所の11節にも12節にも書いてありますけど、一つ目の形の不快感は、私たちの内側にある創造主なる神様に対する罪、神様に対する反抗との戦いから生じます。11節では、愛する者たち、私は進めます、あなた方は旅人、起立者なのですから、魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさいとあります。ペテロはクリスチャンたちを、まず愛する者たちと呼び、熱心に励ましているのです。そしてここの進めます、軽いおすすめだよとか、そう、口コミではありません。これは魂に戦い挑む肉の欲に対する葛藤であるからです。同じペテロの手紙第1の4章2と3節で、肉の欲は人間の欲望と呼ばれていて、いくつかの具体例として、公職、欲望、泥酔、失礼しました、遊興、宴会騒ぎ、律法に反する偶像礼拝などと、そのいくつかが挙げられています。これらのようなもののように、創造主以外の何者でも、例えば力、快楽、お金、人気、自己満足などを自分の喜び、あるいは自分の心の拠り所、自分の中心にしていると、それは神様に対する浮気、つまり偶像礼拝であって罪だということです。ペテロはなぜこんなに熱心に肉の欲について語るのでしょうか。その理由はクリスチャンの霊的な国籍と立場に基づきます。11節にある通り、あなた方は旅人、起立者なのですからと書いています。世界の住民ですが、この世の民ではなくなりました。肉の欲と縁を切って、この世界では居場所がもはやありません。クリスチャンは神様に反抗する世の国から、ある意味除籍されて、籍がなくなり、キリストイエスの国籍をいただいています。言い換えるなら、帰化して、言い方はどうかわからないですけど、天国民になっています、あるいは天国人。初めに や、まあ、妻と私の国籍とアイデンティティに関する葛藤を少しお分かちしました。クリスチャンにも同じような気持ちがあっておかしくありません。なぜなら、まあ、先ほど申し上げたように過去の霊的な国籍から変わっていますが、同時に古い習慣がすぐに完全に消えるものでもありません。自分中心の欲望をやっぱり先にもっと愛して、自分の力を信じるように、いわゆる肉、罪深い自分の性質がまだ新たな国籍の思いから遠のかせようとします。だからペテロが言います。自分の本当の国籍を忘れないで、あなたの新しいアイデンティティについてくる希望、価値観、恐れを譲らないで、あの罪と戦いましょう。肉の欲を避けましょう。ペテロが書く二つ目の不快感の原因は12節にある、まあ、外から内側じゃなくて外からの神に反抗する人々からのプレッシャーです。12節に、異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい、そうすれば彼らがあなた方を呼ぶ、悪に呼ばわりしていてとあります。まあ、ここに異邦人と書いてあるのは、まあ、要するにイエス様に敵対する、イエス様を信じない人のことですが、今まで同じ価値観と喜びを抱いていた仲間、人々、世間からすると、この世の中の気流者、まあ、信徒となって、その共同体である教会は、まあ、非常識な道を選んでいて、まあ、バカにされて当然なのです。普段罪、周りの社会で罪と思われないこと、それが神様に対する罪であっても、人々はクリスチャンのことを、不審に思います。初詣しないのとか、日曜日を無駄にしてないの、あるいはいい加減にしなさい、それくらいの嘘をつかないと部署のみんなに迷惑だぞ、おばあちゃんのためにお香をたかないなんて考えられない、あるいはあなたの信じていることは、まあ、自分で信じていいけど私に押し付けないで、そういうことを聞いたことありますか。イエスを信じない人はこのように、まあ、悪に呼ばわりするか、まあ、そこまでじゃなくても、まあ、噂とか沈黙で非難して仲間から外して しまうかもしれません。それはもちろん居心地悪いことです。私たち教会、そしてクリスチャンはそういう経験をすることがあるでしょう。まあ、クリスチャン家庭で育った私が言うのも恥ずかしいぐらい、皆さんの中で深い思い、反対を受けてこられた兄弟姉妹がいらっしゃると思います。今年も私たちクリスチャンは自分の罪による不快感を感じる、また周りの集団によって不快感、居心地悪さを感じることがあると思います。ただ忘れないでいただきたいです。この居心地悪さは私たちの新しい国籍と立場から来ます。私たちは今散って起立している信徒であり改宗です。昨年18年間も使っていた隣の105号室から引っ越しました。そして今年来年頃により広いところへ引っ越したいと願っています。でも場所、会場が変わっても、あるいは長く安定していても、私たちはずっと起立する教会です。ですからずっと心地悪さが残ります。実はイエスさんを信じるかどうか関係なく、地上を生きるすべての人間には必ず何らかの居心地悪さ、不快感があります。ただ誰との関係において不快感があるかが違います。例えば一方で、生まれながらの私たち人間は神様と戦争、葛藤があるから不快感はあります。先ほどの、まあ、中の性質、罪深い性質を持つ私たちは本来肉の欲と一緒に神様に対して戦いを挑むものです。私たちはみんな神様との関係を捨ててしまった まあ、言うなら裏切り者です。私たちは神様のこと、そして神様に対して自分は反逆者、反抗者だと心の中で知っていますけど、知っていると、使徒パウロはローマ人の手紙一緒で書きました。そしてイエス様の弟子、違う言い方をすると神様の子供とされてクリスチャンとなるまで神様との関係においては必ず不快感があって、私たちは自分の罪と、またこの世の、まあ、神様に反対する人ともちろん仲良しです。しかしイエス・キリストに信頼してイエス様とのつながりによって清い正しいものとして神様に扱っていただく人は神様と平和がある状態に入れられます。ローマ書5章1節です。私たちは信仰によって、要するに私たちの努力じゃなくて信仰によって義と認められたので、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。もう一方でイエス・キリストを知って神様を愛して平和を持つ者は逆の不快感を経験します。神の国の国籍を受けたから元の国である、そして神様に、神様をいらないという世から見ると裏切り者になってしまいます。だから、肉が魂に戦い挑むようになり、世間が悪に呼ばわりするかもしれません。私たちの今の生涯は居心地良くなくて、まあ、当然というか仕方ないです。ただ忘れないでいただきたいです。その居心地悪さは私たちの新しい国籍と立場から来ます。これは恵みの証拠です。次に2つ目のポイントとして、ここに書いてある励ましの言葉もあります。今年も起立するキリスト者と教会は希望も抱けます。なぜなら新しいアイデンティティが希望の伴うものだからです。いわゆる天国民になったら全てが楽しみと繁栄と平安ばかりだというのは、本当ではないです。それは妄想です。でも天国民は確かにこの世で味わえない喜びと希望を受けています。天国に本籍があるからです。居心地悪さを覚えても究極の居場所を期待して進むことができます。例えば2章の12節に希望の、現在の希望と未来の希望が書かれています。この2つをぜひ今年覚えていきたいと思います。まず1つ目に、天国の王なるイエス様、神様の栄光が今現在表されて崇められる希望があります。2章の9節はイエス、クリスチャンを神の民と呼んで、その改宗である教会の使命をこういうふうに書いています。あなた方を闇の中から、つまり先ほど、神様との敵対から罪からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためです。第2ペテロの2章3章は、私たちクリスチャンが隣人、特に家族を愛するように、励まします。家族だけじゃなくて、社会人とか奴隷とか妻とか夫、あるいはクリスチャン同士など、いろんな人間関係で難しさがあるのをこの箇所が認めながらも、イエス様の弟子が人を敬って愛し使え続けるように書いてあります。そして2章の12節に次の目的が書かれています。そうすれば彼らがあなた方と悪に呼ばわりしていても、あなた方の立派な行いを目にしてと書いてあります。イエス様に従わないで信頼しない人が、ただ立派な行いを目にするだけでも意味があります。意義があります。そこに神様の素晴らしさが現れるからです。ある人は、なぜクリスチャンはそこまで愛せるのかなどと気づいて、どういう希望がありますかと聞くことがある とペテロは3章15節にで教えています。そこにクリスチャンは証しする機会が与えられます。また3章1節はそういった行いの結果として人がイエス様を信じ神のものとされることもあり得ると教えています。クリスチャン天国民は今年も自分を通して神様の素晴らしさご栄光を表せる希望を抱くことができます。二つ目の希望、神の栄光が最後の日にも表されて崇められる希望がクリスチャンにあります。ペテロ2章12節はこのように続きます。彼らがあなた方を悪に呼ばわりしていてもあなた方の立派な行いを目にして神の訪れるの日に神を崇めるようになります。イエスを信じて共に神を崇めない人も周りにいるかもしれません。そうだとしても彼らは神様の素晴らしい力が本来弱くて反抗的な私たちを変えたということを認めるでしょう。認めざるを得ない日が来ます。それはイエス様が地上に戻ってこられるここにある訪れの日、クリスチャンが再臨という日のことです。その時に主イエスは一人一人に対して正しい裁きをなさいます。あらゆる不正が正されます。今まで隠されてきた虐待や犯罪、人を見下す冷たさなど全ての罪が明らかにされて取り扱われます。でもイエスを信じている者は怖がる必要がありません。なぜなら私たちの天国籍は天にあります。希留者らしく天国民らしく生きることはイエス様の愛と清さを表したことで輝きます。神様がくださる恵みによって天国民は肉の欲望と葛藤してまた周りの人の敵対に対しても神様の愛と正しさを示そうとした会議があったと言える日が来ます。最後に、今まで難しい知らせと、嬉しい知らせを聞きましたけど、聞くだけでも私たちの力がまだ足りません。ですから福音を思い出したいと思います。良い知らせ3つ目のポイントは、神様がイエス・キリストによって恵みをこのように起立する天国民に必ずくださるということです。天国へ向かっている人々は常にここに立ち返る必要があります。ここまで罪との戦い、世に対抗する難しさの2つの葛藤及び現在と未来に関する2つの希望を挙げました。これらは、そのまま適用と言えるんですけど、これらを可能にする根源 が私たちにはありません。私たちの力気力にはありません。神様の恵みにあります。ですから神様に期待してイエス様に信頼することが今年の私たちにとって最大の適応なのです。教会がそもそも起立する民となった理由は私たちの知恵とか善良な思いによりません。人間が神様に差し出せたもの、私たちが神様に見せられるものは罪ばかりです。私たちの罪のために裁かれて当然のことでした。けれども誠の神様はイエス様を通して恵みをくださいます。クリスチャンたちはこの世に起立していると言われる第一ペテロの1章17節でも神様に従うように命じられていますが、その動機づけとはイエス様の身代わりとしての犠牲です。1章18節19節です。ご存知のようにあなた方が先祖伝来の虚しい生き方からあがない出されたのは銀や金のような朽ちるものにはよらず傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたとえ地によったのです。地上の国に関して帰還の手続きをして 違う国の市民になろうとした場合、いろいろ、手続き、いろいろな意味で払う代価があると思います。霊的な国籍の変更に関してはの代価を支払ったのは私たちのかつての敵、王なるイエス様ご自身です。イエス様は十字架にかかってくださって代価を払ってくださいました。そこでイエス様を自分の救い主として信じる人がイエス様に属するものとなって、イエス様の王国の民となることができます。イエス様の義がその人に転化されて、結果としてイエス様の国のものとして市民権、また相続権を受けます。イエス様に従う民となって、2章11節の罪の欲望、また12節の、世の同調圧力との戦いがあるわけです。けれども神様が恵みによって私たちを希望と喜びで満たして、イエス様の再臨の訪れの日まで助けてくださることも約束してくださいます。この今日の箇所の、ペテロ第一の始まりに遡ってみると、ペテロは起立する天国民たちにこう告げました。これは3節から5節までです。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを持たせてくださいました。また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これらはあなた方のために天に蓄えられています。あなた方は信仰により神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。私たちの試練の中、今が心地悪くても信仰が強められると続けて書かれています。明らかにこれは信仰の弱い私たちに対する神様の恵みゆえです。イエス様が最高の居心地悪さを経験して、十字架で尊い血を流され、父なる神様に身代わりとして裁かれて死なれて、またよみがえってくださったゆえに、私たちは王なるイエス様と共に希望 と喜びを抱くものとなりました。ですから2024年にこの難しい励ましを覚えて歩みたいと思います。皆様もぜひ覚えてください。一つ目に、神の民は起立者として居心地悪さを経験します。しかし2番目に、この不快感は希望も伴うものです。3番、なぜなら神様が一方的な恵みを持ってイエス様にあって代価を払って、私たちのような罪人に天国の国民のアイデンティティを授けて導くことを選んでくださいました。新しい霊的な国籍を覚えて、内側の肉の欲望、そして外側の同調圧力にくじけないで、愛と清さを求めたいと思います。そしてくじける時も今年あるでしょうけれども、その時にもイエス様が私たちを見捨てず、離れず、また私たちの王であり続けてくださることを覚えて信じたいと思います。イエス・キリストにあるキリウシアの歩みは楽ではありませんけど、希望があって喜びがあります。神様の恵みによって2024年に希望と喜びを持って、共にキリウシアの歩みをしましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたが私たちを今年も導いてくださることを信じています。その中で私たちいろいろな不快感、居心地悪さを経験するかもしれませんが、私たちがイエス様に希望を受けるようどうぞ助けてください。もしここにまだ神様と平和を持っていない方がいらっしゃるなら、神様との平和がどういうものなのかを 今年知ることができるよう助けてください。神様が教会クリスチャンにくださっている希望の大きさを今年示してください。私たちが生活する中で周りの人が神様、私たちのうちに見える神様の働きに気づいて私たちの希望について聞くことができるようにも助けてください。そして私たちがくじける時でも、もう倒れて起き上がれないと思う時でも、イエス様が共にいてくださり私たちを清めてくださることを思い出させてください。それを信じ続けるようにどうぞ助けてください。これらのことを主イエスキリスト様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。